ト行伝の継続、人類の歴史のうちにある神聖な歴史の中で生きる。ローマ数字1、使徒行伝が掲示しているのは、一群れの人々が行動する神として、人類歴史のうちにある神聖な歴史の中で生きるということです。彼らは命、性質、表現、機能において、しかし神格においてではない神となっており、紹介を拡大させ、建造し、キリストの団体的な現れとなっています。A、ペテロは使徒行伝において、最初に福音を告げ知らせるとき、ヨエル書から引用しました。ヨエル書が掲示しているのは、外側の人類歴史のうちにある内在的で神聖な歴史です。ヨエル2章28節、その後、私は私の霊をすべての肉の上に注ぎ出し、あなた方の息子と娘は預言し、あなた方の老人たちは夢を夢見て、あなた方の若者たちはビジョンを見る。32節。そしてエホバの皆を呼び求める者はすべて救われる。それはエホバが言われたように、シオンの山とエルサレムに逃れ場があり、その残された者、レムナントをエホバが召されたからである。B、人類歴史のうちにある神聖な歴史とは、キリストが永遠の日々から出て行き、時間の架け橋を経過して、未来の永遠へと至ることです。それによって彼は彼の選ばれた者たちの中へと分与されて、すべての諸国民の願いとなり、彼が団体的に表され、彼の栄光が完全に表されます。C、ヨエル書が語っているのは、手順を経て究極的に完成された複合の霊が注ぎ出されることに関してであって、この霊はペンテコステの日に注ぎ出されました。この霊は究極的に完成された三一の神であり、またキリストの実際化であって、キリストを表します。ローマ数字に、使徒行伝は終わりのない書です。なぜなら、この書は依然として継続しており、人類歴史のうちにある神聖な歴史となっているからです。使徒28章30節。こうしてパウロは自分の借りた住居に満2年滞在して、彼を訪ねてくるすべての人を喜び迎え、31節、大胆に妨げられることなく、神の王国を述べ伝え、主イエス・キリストについての事柄を教え続けた。A、主は言われました。私の父は今に至るまで働いておられる。だから、私も働いているのである。これが示していることは、サタンの反逆と人の堕落の後、神は今に至るまで働いており、主も働いているということです。B、使徒行伝は神の働きの記録です。使徒行伝第28章の後も、神の多くの器が依然として神の働きを継続しています。神の働きは継続しており、止まったことがありません。C、神の働きは前進して王国にまで至り、さらには新天新地まで至ります。神はいつも前進しており、決して止まることがありません。もし私たちがこのことを知り、信じるなら、私たちは主を賛美します。新エルサレムに至っても、主の奴隷たちは主に祭司として使えます。D、キリストの信者たちを通して、キリストを述べ伝えて、キリストを増殖させ、繁殖させ、拡大させるという聖霊の働きは、まだ完了しておらず、長期間にわたって継続する必要がありました。E、キリストを増加させ、増殖させ、繁殖させ、拡大させる、このような福音の働きは、神の新約エコノミーに従っており、神の多くの子たちを生み出して、彼らをキリストの死体とならせ、彼の体を構成して、神の永遠のご計画を完成し、神の永遠の御心を成就することです。このことは、使徒行伝の後に続く21の書簡と啓示録の中で詳細にわたって掲示されています。ローマ8章29節。 なぜなら神はあらかじめ知っておられた者たちを御子の形に同型化しようとあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの間で長子となるためです。12章5節。私たちも数は多いのですが、キリストの中で一つ体であり、そして各自は互いに主体なのです。F、神が求めているのは、団体的な輝く器、すなわち証の器であるので、神の子供たちはキリストの体の感覚へともたらされて、体の生活をすることを学ばなければなりません。そうでなければ彼らは神の御手の中で役に立たず、決して神の目標を成就することはできません。G、勝利者たちの証でさえ、教会全体のためです。彼らは働きを行い、教会全体は益を受けます。H、勝利者たちは自分自身のためではありません。彼らは教会の立場の上に立って、そこにおいて教会全体を完成へともたらします。勝利者たちの勝利でさえ、団体的な勝利です。
ローマ数字3。神の言葉は依然として成長し、増し加わりつつあり、使徒行伝の継続となっています。使徒6章7節。こうして神の言葉は成長し、弟子の数はエルサレムで大いに増し加わった。そして大勢の祭司たちがその信仰に従うようになった。12章24節。しかし、神の言葉は成長し、また増し加わった。A、使徒第6章7節の成長しは、命の成長を指しています。これが示していることは、命の言葉が命の事柄であって、種のように人の心の中へとまかれて成長し、私たちの内側でのキリストの増し加わり、神の増し加わりになるということです。B、使徒第12章24節の増し加わったは、人数におけるキリストの増し加わりを指しています。実は、弟子たちの増し加わりは、言葉の成長にかかっています。C、新しい弟子たちが主に加えられて、キリストの各部分、すなわち、キリストの主体たちとなります。使徒5章14節、そして信者たちはますます多くなり、男と女の群れが主に加えられていった。D、私たちは新しい信者たちを心に決意して主に留まるようにと励ます必要があります。これは主に対して絶えず忠心になり、主に固く結びつき、主との親密な交わりの中に生きることです。ローマ数字4、使徒行伝が掲示しているのは、主の御名を呼び求め、主の御名のために苦難を受け、主の御名すなわちイエスの御名の中で語ることによって、人類歴史のうちにある神聖な歴史の中で生きている一群れの人々です。A、神の新約のヨベルに関するヨエルの予言とその成就には二つの面があります。神の側では、彼はご自身の霊を復活したキリストの昇天において注ぎ出しました。私たちの側では、私たちはすべてを成就し、すべてに到達し、すべてを獲得した、昇天した主の御名を呼び求めます。丸一、人類歴史のただ中にある私たちの神聖な歴史は、主の御名を呼び求めて、キリストの抱負を享受し、キリストの豊満としてのキリストの体を建造する歴史です。丸二、主の御名を呼び求めることによって、私たちは自分自身を神の黄金の神聖な歴史の中に保ちます。この歴史はエノスをもって始まり、 旧約と新約を通して継続し、聖書の最後の祈りをもって終結します。B、私たちは神聖な歴史の中で生きているとき、人類歴史のうちで主の皆のために苦難を受けます。皆、人には恥ずかしめられたが、神には尊ばれたイエスという皆のために恥ずかしめられることは真の誉れです。使徒五章41節、そこで彼らは皆のために恥ずかしめられるにふさわしいものとされたことを喜びながら、サンヘドリン最高法院の前から出て行った。C、私たちはイエスの皆の中で大胆に語ることによって、人類歴史のうちにある神聖な歴史を遂行します。この皆は、主が彼のパースンと働きにおいて何であるかの相対的な表現です。使徒9章27節。しかし、バルナバはサウルを引き受けて、使徒たちのところに連れて行った。そして、サウロが路上で主を見た様子や、主が彼に語りかけられたことや、ダマスコで彼がイエスの皆の中で大胆に語った様子などを彼らに話した。ローマ数字5、使徒行伝が掲示しているのは、一つ体として生活し、行動し、活動することによって、人類歴史のうちにある神聖な歴史の中で生きている一群れの人々です。彼らはあらゆることを体の中で、体を通して、体のために行います。A、主イエスは死に、復活し、昇天した後、継続して地上の無数の人々の中で生き、活動し、歩き、働いています。なぜなら、彼はご自身の死と復活を通して、ご自身を彼らの中へと分け与えたからです。B、四福音書は私たちに頭の絵を与え、使徒行伝は私たちに体を見せています。実は、使徒行伝はキリストがその霊によって、体、彼の繁殖と複製としての紹介の中で取っている行動です。ローマ数字6、使徒行伝が掲示しているのは、自分を拒絶し、別の命、すなわち神聖な命としてのキリストによって生きることによって、人類歴史のうちにある神聖な歴史の中で生きている一群れの人々です。キリストのこのような団体的な生活が、キリストの体の実際です。A、使徒第五章二十節で、この命によって示された命とは、ペテロが述べ伝え、供給し、生きた神聖な命です。この命は、ユダヤ教指導者たちの迫害、脅迫、投獄に打ち勝ちました。ペテロの生活と働きは神聖な命を、彼の状況の中でとても実際的で現実のものとしたので、御使いさえもそれを見て指摘しました。B、パウロは自分の霊の中のすべてを含むイエスの霊、神聖な霊とパウロの人の霊とがミングリングされて一となった霊によってキリストを生き、神に仕えました。彼は幕の内側、実際的な死聖女としての彼の霊の中で生き、英女、人の宗教の組織の外に出ました。C、私たちは人類歴史のうちにある神聖な歴史の中で生き、私たちの人生において神聖な命によって生きるために、主に対して開かれた器となって、主を愛し、主を受け入れ、主で満たされ、主に私たちのすべてとなっていただき、私たちの中で私たちを通して、私たちのためにすべてを行っていただく必要があります。 ローマ数字7、使徒行伝が啓示しているのは、祈りと言葉の務めを固く持ち続けることによって、人類歴史のうちにある神聖な歴史の中で生きている一群れの人々です。これは、使徒の務めの中に生きて、私たちの大いなる大祭司としてのキリストの天の務めと組み合わされることです。ヘブル8章1節、私たちにはそのような大祭司がおられ、彼は天で威光ある方の座の右につき。2節、聖女である真の幕屋の奉仕者となっておられます。この幕屋は人が張ったものではなく、主が張られたものです。A、祈りによって、私たちは思いを上にあるものに置き、天におけるキリストの務めの繁栄となります。私たちは祈りに頼って、人にはできないことを行い、人には理解できないことを理解し、人には語ることのできないことを語ります。B、言葉の務めによって、私たちはキリストを天的命また力として、他の人たちの中へと分け与えます。それによって彼らは、キリストの抱負をもって支えられ、彼らの天的命としてのキリストを地上で生きます。ローマ15章16節、それは私が異邦人へのキリストイエスの奉仕者となり、神の福音の労苦する祭司となるためであって、捧げ物である異邦人が聖霊の中で聖別されて受け入れられるためです。ローマ数字8、使徒行伝が啓示しているのは、詩篇第68編に見られる人類歴史のうちにある神聖な歴史の中で生きている一群れの人々です。これが見せているのは、キリストが地上における神の行動の中心であり、また、紹介を通してなされる神の活動の実際であるということです。A、日々私たちは、手順を経て、究極的に完成された三一の神を、命を分与する霊、また注ぎ出された霊として、享受する必要があります。B、私たちは福音を述べ伝える者の騎士としてのキリストの中に住んで、福音の述べ伝えにおける輸送と拡大になる必要があります。ペンテコステの日に、少なくても120の福音の船、彼らは皆ガリラヤ人でした、が、騎士から出版し、福音を拡大させました。
経験1、 Boys be ambitious in Christ and in God's economy。 青年たちよ、キリストの中で、また神のエコノミーの中で大志を抱け。人には常に一つの誤った観念があります。それは自分の時代が紹介の最悪の時代であるという観念です。マルチン・ルターの時にある者はこのように思いました。ジョン・ウェスレーの時にもあるものはこのように思いました。私たちはマルチン・ルターの時代は素晴らしい時代であり、ジョン・ウェスレーの時代も素晴らしい時代であったと思います。私たちは彼らの時代は素晴らしかったと考えますが、私たちの50年後に来る人たちは、私たちの時代が素晴らしかったと言うでしょう。私たちは人が止まることを恐れます。しかし、神は決して止まることはありません。神はいつでも前進しておられます。ハレルヤ、神は前進し続ける神です。神が前進されるときには、いつでもいくつかの器を見出されます。使徒行伝において、神はいくつかの器を見出されました。マルチン・ルターのときに、神は一つの器を見出されました。ジョン・ウェスレーのときにも、神は一つの器を見出されました。いつでも霊的復興があるときには、ある器を見出されます。 それでは今日、神の器はどこにあるでしょうか。事実、父は今に至るまで働いておられます。しかし、神と共に働き続けるのは誰でしょうか。誰か私も働いているということができますか。これは決定的に重要な質問です。もし神が私たちに光を賜り、私たちが神の真理を見るなら、今日神が求めておられる器とは、神が初めに定められた器であることを私たちは承認するでしょう。この器とは紹介です。言い換えれば、神は個人の器ではなく、団体の器を求めておられるのです。私たちは体の生活をすることを学ぶ必要があります。体の命を生きるためには、天然の命を拒絶し、神によって深い方法で裁かれ、取り扱われなければなりません。そして従順を学び、また交わりを学ぶ必要があります。こうすれば、私たちは神の器となる機会を得るでしょう。中高生大学生編、主は暗黒の時代から人類を連れ出されるために、改革の期間中、マルチン・ルターを起こしました。主が世界の福音化のために、教会歴史において、チャールズ・ウェスレーのような宣教師たちを用いて、アメリカで大復興をもたらされました。いつでも霊的復興があるときには、ある器を見出されます。神はいつでも前進しておられます。今日、神の器はどこにあるでしょうか。神と共に働き続けるのは誰でしょうか。北海道大学のクラーク博士は、敬虔なクリスチャンで、Boys be ambitious in Christ と若い学生たちに言いました。若い時からより優れた目標を持ってください。神のエコノミーのビジョンに基づいたキリストの体を建造するための紹介生活には永遠の価値があります。そのための四大建設、祈りのグループ、福音農場、1対1の牧養、全員機能、の実行は、建造のための詳細な施工図です。実は学校の勉強も将来の仕事も、あなたが施工図に従って、奉仕するための準備です。若者の皆さんが、若い時に、主との交わりの中で、主の召しに応じることができますように、献身を更新し、四大建設に従って、少しずつ前進できますように、主が皆さんの前途を祝福してくださいますように、アーメン。祈り、おう、主イエスよ、私は、自分自身を空っぽにして、完全にあなたに開き、自分自身を捧げます。主よ、あなたを愛します。どうか来て、私を取り上げ、所有してください。神が求めておられるのは、団体の器です。私がキリストの体の中で、キリストの体の建造のために、頭であるキリストの中に成長し込み、正常に、機能する一主体となることができますように。経験2、主の皆を呼び、神のすべての抱負を経験する。皆は主イエスのパーソンと御業において、彼が何であられるかの相対的な表現です。イエスの皆の中では、主が何であられるかのすべての領域と要素の中でを意味します。新約聖書では、主の皆を呼び求めることは、最初にペンテコステの日に、ペテロによってヨエルの予言の成就として述べられました。ヨエル書2章32節。そして、エホバの皆を呼び求める者は、すべて救われる。この成就は、彼の選びの民が、彼の新約のヨベルに預かるために、神が彼らの上に、すべてを含む霊をエコノミー上において、注がれたことと関係があります。神の新約のヨベルに関するヨエルの予言とその成就には、2つの面があります。神の側では、彼はご自身の霊を 復活したキリストの昇天において注ぎ出されました。私たちの側では、私たちはすべてを成就し、すべてに到達し、すべてを獲得した、昇天した主の御名を呼び求めます。私たちキリストを信じる者が、すべてを含むキリストと、彼が成就し、到達し、獲得したすべてに預かり、彼を享受するために、主の御名を呼び求めることは絶対に必要です。神の新約エコノミーにおいて、これは私たちの完全な救いのために、私たちが手順を経た三一の神を享受することができる主要な実行です。初期の信者たちは、これを至るところで実行しました。新人編、新人の皆さん、キリストを信じる私たちは、すべてを含むキリストと、彼が成就し、到達し、獲得したすべてに預かり、彼を享受するために、主の御名を呼び求めなければなりません。主の御名を呼び求めるときに、神のすべての抱負を経験することができます。具体的にどのように主の御名を呼び求めるのでしょうか。1. 大声で叫ぶ。使徒行伝2章21節。そして、主の御名を呼び求める者はすべて救われる。ここでの呼び求めるのギリシャ語の言葉は、上にと名を呼ぶからなっています。こうして、それは聞こえるように叫び、ステパノが行ったように、大声でさえ呼ぶことです。私たちは大声で叫ぶことによって、主の御名を呼び求めます。2. 深呼吸するように呼ぶ。愛歌3章55節。主よ、私は最も深い穴から、あなたの御名を呼び求めました。56節、あなたは私の声を聞かれました。私の呼吸に、私の叫びに、耳を隠さないでください。深呼吸するとき、あなたは深く、ゆっくり、不必要な二酸化炭素を吐き出し、必要な酸素を吸い込みます。主の御名を呼び求めることは、深呼吸のようであり、あなたは静かにあなたの悩み、罪、焦り、悲しみ、疲労などの消極的なものを吐き出し、主の抱負、すなわち命、平安、安息、喜び、活力などを吸い込みます。3. 純粋な心で主の御名を呼び求める人たち、霊的パートナーと共に呼ぶ。第2テモテ2章22節。ただし、あなたは若い時の欲から逃れなさい。そして、純粋な心で、主を呼び求める人たちと共に、義、信仰、愛、平和を追い求めなさい。あなたは個人的に呼ぶだけでなく、あなたの霊的パートナーと共に呼ぶべきです。団体的に呼ぶことは、さらにあなたを力づけます。4. 祈り。おう、主イエスよ。毎日、霊を活用し、主の御名を呼び求めることを訓練します。自分の悩み、罪などの消極的なものを吐き出し、主の命、平安、安息、喜び、活力を吸い込みます。また、毎週小組、主日集会に参加し、兄弟姉妹と共に、主の御名を呼び、キリストの抱負を経験します。
経験丸さん、ゼブルンとナフタリとなり、福音の述べ伝えのために美しい言葉を語る。ゼブルンは神の福音を述べ伝えることにおける輸送と拡大のための福音を述べ伝える者の騎士としてのキリストを予表します。キリストが福音として告げ知らせられるべきすべてのことを成就した後、ペンテコステの日に少なくとも120の福音の船、彼らは皆ガリラヤ人でした、が、騎士から出版し、福音を拡大させました。創世記第49章21節によれば、ナフタリは放たれた目近で、美しい言葉を語ります。ナフタリは復活において、死から解き放たれた方としてのキリストを予表し、放たれた目近によって表彰され、彼の福音を述べ伝えるために美しい言葉を語ります。漁表において、ゼブルンとナフタリは、一グループを形成し、神の救いのために成就されたキリストの贖いの喜ばしい訪れを拡大し、増殖するためです。 ゼブルンとナフタリの民はいずれもガリラヤ人であり、キリストの福音は彼らから拡大し、述べ伝えられ、増殖します。パウロはエペソに行って、天幕作りをしましたが、やはり彼は使徒でした。天幕作りであれ、医者であれ、すべては使徒になるためであって、使徒にならないためではありません。おそらく天幕作りをしなければ、彼は使徒になれなかったかもしれません。私たちがこの点を神の御前ではっきり見ることができるようにと私は望みます。多くの時、神はかえってパウロに仕事をさせました。それはパウロを一層使徒とならせるためでした。私が行うことは何であれ、神に仕えるためです。お金儲けをしないことは神に仕えることであり、お金儲けをすることも神に仕えることです。私たちには自然に一つの間違った考えがあって、道路者とは職業を皆捨てた人であり、経済的なことでは職業以外から収入を得る人であると思うのです。そうではありません。道路者とは神の御前に一つの心、一つの目的、一つの願いを持って神に仕え、神に喜ばれる人です。これらの人の手がどんなことをしているかではなく、その目的が同じである限り、それらの人は皆主にあって道路者です。在職青年、大学院生編。1、死の回復は人の回復ではないので、必ず神の動きを理解し、聖霊の働きの中に入り、命の流れの中で神の動きに道路しなければなりません。聖霊は、教会建造の益のために、環境の背後で働いています。在職青年であるあなたは、この神の動きを理解する必要があります。2、あなたはビジネスで、レバレッジの効いた、テコの力を利用した、仕事をすべきです。同様に、教会の奉仕でも、聖霊の働きの外で奉仕をするのではなく、聖霊の動きを理解し、聖霊の動きについていくべきです。この点は極めて重要です。そうでないと、あなたの奉仕は自分の奉仕になってしまい、何の追い風も、レバレッジもありません。3、政府は人口減少の問題の解決策の一つとして、教育を受けた外国人を積極的に受け入れようとしています。この動きは、実は一人の新しい人の出現のためです。外国人が社会に入ってくることで、日本の文化が弱められ、福音を日本人に対して伝えやすくなります。また、救われた外国人が教会生活に入ってくることにより、日本語の生徒たちが日本の文化から救われることを助けます。このことは、あなたが一人の新しい人の感覚の中で、教会生活を実行することを助けます。4. 日本経済はバブル崩壊、リーマンショック、東日本大震災を経過して弱くなっています。徐々に回復しているとはいえ、バブル崩壊以前のような強さはありません。また、中国経済は非常に強くなっています。このような状況下で、日本人は自信を失い、高ぶりから救われつつあります。その結果、日本人は救われやすくなっています。5. あなたは仕事をしていても、全時間奉仕であっても、主の道路者です。あなたの仕事や家庭生活は、あなたをもっと主の道路者にすることを助けます。6. あなたは主の道路者として、ゼブルンとナフタリになるべきです。ゼブルンは、神の福音を述べ伝えることにおける輸送と拡大のための、福音を述べ伝える者の騎士としてのキリストを予表します。ナフタリは復活において死から解き放たれた方としてのキリストを予表し、放たれた目力によって表彰され、彼の福音を述べ伝えるために美しい言葉を語ります。7. 祈り。おう主イエスよ、私はゼブルンとナフタリとなり、復活の中で、また復活の大能によって、サタンに捕らえられている人々を解放するために、美しい言葉、解放を述べ伝えます。